はい、どうもこんにちは、こんばんは、井上犬王です。今日はですね、ポラールの、H10 っていう、チェストバンド型のハートレイトモニターを買いましたよっていう話をしたいと思います。正確性の高いタイプの、腕とかね、指とかじゃなくて胸につけるので、より正確なハートレートを測れる。ハートレートは、心拍ね、心拍を測れるっていうことで、評価が高かったので、ちょっと買ってみました。相変わらず楽天のお買い物マラソンでゲットしたやつですけども、定価が1万4000円ぐらいして、ストラップ付きなんですよね。ででもポイントやらなんやら、ショップポイントやらなんやらがついて8000円くらいで買えたので、だいぶ安く買えまして、いらなかったら売ったらいいかなと思ってたんですけど、やっぱ直接肌につけるやつなんで、メルカリで処分もしづらい感じなんですよね。だからもう使っちゃおうかなと思って。正確性も高いので、本当はハートレートだけ測るんだったら、一緒にね、ポラールの A370 っていう、腕時計型の、トラッキング、アクティビティトラッカーって言ったらいいの？何？ライフローガー、ライフログ、なんだろうな、なんだっけ、ウェアラブルデバイスじゃなくて、活動量計か、活動量計をね、注文したんで、まだそっちは届いてないんですけど、心拍だけ測るんだったらそれでもいいかなと思ったりもしたんですよね。あとは、酸素飽和度を測るためのパルスオキシメーターっていうのを僕持ってるんですけど、医療器具ですね、これは。指に挟むやつです。病院行った時とかに挟んでくれるやつですね。息苦しいですとかって病院行った時に挟んでくれるやつ。あと手術とか内視鏡検査の時とかに、指で、簡単にハートレート測ったりするために挟んだりするやつですかね。あれを持ってるんですけど、あれと比較したところでも正確だったんで、医療器具並みの正確性はあるんだろうなと、H10 の方ねは思ったんですけど、腕時計タイプでもポラールは心拍の精度が高いらしいので、心拍計測の。だから多分腕時計タイプでもね、ある程度は大丈夫かなと思ったんですけど、これを買った理由は、その HRV を測ろうと思って、 HRV ね、この英語のね、勉強しながら日本語のアルファベットの発音みたいなのをやろうとすると、どっちを言えばいいのみたいになるんですよ。英語喋れますみたいな偉そうな感じになってるわけじゃなくて、英語の YouTube とかを聞いてると、発音がちゃんとしてるじゃないですか。それが頭の中に記憶に残っちゃってるだけで、僕自身は全然英語喋れないんですけどね。それは置いといて、そのハートレートバリアビリティっていう心拍変動っていうやつですけど、それをちゃんと測ろうと思って、オーラリングだとめちゃくちゃ低くなるんですよね。僕20ミリ秒とかになるんですよ。20ミリ秒はギリギリ良くても、16とか17とかになったりもするんですよね。で、これおかしくないかなと思って、もうちょっと別のやつで測れないかなと思っていろいろ調べてたんですけど、HRV4 トレーニングっていうアプリがあるんですよね、スマホアプリが。これでカメラで測れるっていうことになってたんですけど、これで測ろうとしたらちゃんと計測ができなかったんですよね。で、同じようなタイプのアプリで、ストレスチェッカーじゃない、ストレスなんとか、ちょっと忘れちゃったけど、日本の会社が出してるストレススキャンっていうアプリがあるんですけど、これで測ると、一応エラーは出ずに計測できるんですけど、まばらなんですよね。で、HRV4 トレーニングっていうアプリの方では計測すらちゃんとできないんですよ。これって多分僕のスマホ ASUS なんですけど、こういうのに対応してないのかなと思ったりとかしてね、ちょっと分かんないんですけど、昔ってカメラのそのレンズって1個だったじゃないで ですか。でも今2つとか3つとか普通についてたりするでしょ。で僕が持ってるその Zenfone 4なんですけど、これも2つついてるんですよね。そういうところもあって、なんかこうカメラ、スマホのカメラを使ったそういうなんだろうな計測っていうのがうまくいってないんじゃないのかなと思って、ストレススキャンの方も当てにしない方がいいなっていうことになったんですよね。でオーラリングで、HRV の数字が低いのは他のアプリとかなんかこう別の計測をすることでそれが正しいかどうかを判断しようと思ってストレススキャンを使ったんですよ。でストレススキャンの方でもストレスレベル高いですよって出てきたと。これもその HRV 心拍変動を元にしてストレスレベルを計測するっていうアプリなんで、じゃあオーラリングの方でも低いし、ストレスレベルもストレススキャンの方でもストレスレベルが高いって出ることは、ストレスレベルがやっぱり高いから心拍変動は低いっていうことで合ってるのかなって思ってたんですよね。でもなんかいまいち納得できなくて、まあ心拍計も欲しいなって思ってたので、まあそうですね、まあ、思い切って買ったんですよね、チェスト型のやつを。そしたら、まあ、HRV は普通に50以上、まあ、50前後ぐらいですかね、46ぐらいから、ちょっと今日は昨日ちょっと寒すぎてあんま寝れなかったのでそれで低いのかも分かんないですけど、46とか7とかで、まあ、高い時だと60ぐらい出たりするんですよね。もう2倍3倍数字が違うんですよ。オーラリングのサイズがちょっと緩いので、もしかしたらそれのせいなのかなと思って、もうオーラリングはいいやと思って、その調整できないですからね、バンドじゃないんで。まあなんだろう、睡眠トラッキングをしすぎると逆に睡眠の質が悪くなるみたいなデータを見たことがあるので、まあ、要は気にしちゃってね、寝てる間とかにちゃんと寝ないとみたいに思っちゃうとかっていう、まあ、僕みたいなね不安神経症とかになったことがある人間なんで、その気にしいなんですよね、要は。だからまあそういう人間にはあんまりこういう睡眠のトラッキングはしない方がいいのかなとか思ったりしてね、朝起きた時にそのリーディネスっていうんですけど、なんだ、まあ準備とかって日本語にそのまま訳したら出ちゃうんですけど、回復力みたいなことですよね、まあ、要はその前日の睡眠とかその日の HRV 心拍変動、まあ、これが自律神経に関わってる数字として最近その研究がどんどん進んでるらしいので、こういったところを見て、要は今のストレスとか疲労からの回復力っていうのはこんなもんなんで、今日は運動しても大丈夫ですよとかダメですよみたいな、そういうのを、まあ、日頃の HRV の平均値とか、まあそういったところを取って、大体今のあなたはこのぐらい回復力があるから今日は運動しても大丈夫だと思うよみたいなのを、まあ、アスリートの人とかがそのトレーニングをする時の基準に使い始めてるらしいんですよね。でまあそれだけ見れれば、まあ、十分なんで、睡眠のトラッキングはちょっと思い切って一旦やめてみようと思って、オーラリングは昨日からつけてないんですが、そのポラールの H10 が今日届いて、まだ A370 の方は届いてないんですよね、腕時計型の方は。ただ H10 で測った時に心拍変動問題なかったので、まあ平均よりちょっと低いかも分かんないですけど、まあ、これは変動するもんなんで、そのちゃんと寝れてたりとか、まあなんだろう、ストレス、まあ不安とかそういったものが頭から抜けてたりとかすると高くなるみたいなんですよね。なんであんまりその多少の数値は気にしないにしても、異常値レベルに低かったわけではないだろうということで、まあ、とりあえず一安心かなと思っております。もう一つ、まあでも今のところいくつかそのオーラリングとストレススキャンと、まあ HRV4 トレーニングの方は計測できなかったけど、それと、H10 っていうストラップ、これで測ってて H10 が一番数字が良くて、ただ正確かどうかはまだ分かんないじゃないですか、これだと。なのでエリート HRV っていうアプリを作ってる会社が出してる高センサーだったっけな、まあなんかこう指に挟んでね、その心拍変動を調べる機械があるんですけど、それもちょっと買ってみました。まだ届いてませんけど、150ドルぐらいだったんでちょっと高えなと思ったんですけど、 まあ多分オールリング処分しちゃうと思うんで、まあそれで、これの代金は取り戻せるかなと思います。まあオーラリングが数字が正しかったとしてもサイズがちょっと微妙なんで、まあ、ひとまずね、あとはまあスリープトラッキングはさっき言ったように気にしいぬにはちょっと逆効果なのかなと思ってるので、まあどっちにしても処分しようと思ってたので、その今のサイズはね。なんで、別の HRV トラッカーにして、それと H10 とこれを使って HRV を測って、まあ日々の体調とかストレスの度合いっていうのを測って、それを指針に、トレーニングというか、まあ、HIIT とかをやるわけですけど、それをやっていいかどうかっていうのの基準にしていこうかなと思っています。で、今回の、まあ、そのなんで HRV 測ろうかって思い始めた理由なんですけど、睡眠がちょっとうまく取れてないんですよね。で、まあいろいろ調べてたんですけど、結局のところ多分なんですけど、まあ、有酸素運動量の少なさだろうなというところまでは、問題の切り分けができてきてます。食べ物とかストレスとかそういったところには、まあ、日頃から気にしてたので、比較的ね、まあむしろ健康的な方だと思ってるんですよ。食べ物に関しては特にそうですし、ストレスがかかった時はその、まあ、いろいろノウハウ使ってストレスから解放されるようにね、まあなんだろう、瞑想であったりとか、なんだ、筆記開示ね、思ったことを全部頭から書き出しちゃうっていう筆記開示とか、そういったことをしてたので、まあその辺は大丈夫だろうと思ってたんですけど、運動量だけ、これだけはちょっとね、ほんと最近少なくなっちゃってたので。まあ、その辺が睡眠に影響出てるのかなっていうのが、まあやっぱ濃厚かなと思ってます。で、この H10 っていうチェスト型のその心拍測定器ですけど、これと、ポラールのポラールビートっていうアプリを使って心拍数を見ながら運動ができるんですよ。で、まあ、そのポラールビートって結構いい感じにできてて、1から5まで心拍数の、レベルを分けてくれてるんですよね。で、まあ最大心拍数ってだいたい220マイナス年齢とか180マイナス年齢割る2とか、そんな感じで割り出すんですけど、まあ220の方で計算すると、まあ、僕の場合最大心拍数がだいたい185ぐらいなんですよね。だいたい約35歳なんで。で、だからそれの、まあそれを5段階に分けてグラフで見えるようにしてくれるんですよね、リアルタイムに。だからいちいち頭の中で計測しなくていいし、覚えておかなくていいんですよ。これ結構便利だなと思って、まあもちろん外で運動する時とかはスマホの画面いちいちというか、まあ常に見ておくわけにはいかないんで、腕時計型とかの方がね、手軽かとは思うんですけど、そのステッパー踏んだりとか、なんだろうな、家の中でトレーニングするようなタイプのトレーニングの場合は割と見えるじゃないですか。スマホをどっかに立てかけておけばいいだけなんで。だからそれを計測を見ながら、運動強度をね、しっかり確保していけるんで、ちょっとダラダラネットしながらステッパー踏んだりとかしてると、運動強度がだんだん緩くなってきて、全然その心拍数が上がってないような状態になったりするんですよね。で、大体130ぐらい超えないと、まあ中程度の運動にならないんですけど、110とか、まあ、120とかそのぐらいになっちゃうんですよね。ステッパーゆったり踏んでる状態だとその程度で止まっちゃうので、もうちょっと勢いよく踏んでいくとか、もしくは何だろう、手を動かすとか、そのジャンピングジャックみたいに手を動かすとか、あとはまあバーンマシン回しながらステッパー踏むとか、まあ、なんかそういった形で負荷をかけて心拍数上げないと、有酸素運動のね、強い有酸素運動にならないので、それをね、ちょっと目の前でスマホ見ながら、強度を上げるだけでいいっていうのは結構楽しいですし、まあ、気楽でいいなと思って。まあ今までだったら指で挟んで心拍数測ってたので、そのパルスオキシメーターを使って、それがちょっと目の前のスマホの画面だけでできるようになったのは結構楽だなと。 思いました。で、まあちょっと長くなっちゃったんでまとめますと、心拍変動を測るためにポラールの H10 っていう、チェスト型の心拍計を買いましたよっていうことと、まあ、HRV に関しては今んとこちょっとよくわかんないけど、まだよくわかんないけど、多分 H10 が一番正確に測れてるんじゃないかなと思ってるので、まあ、心配しなくていいかなというところで、睡眠に関しては有酸素運動不足なんで、その H10 なり、まあ、他の活動量計なんでもいいんですけど、まあ、一応 A370 っていうポラールの腕時計タイプのやつを買ったので、それを使うなりして運動強度をしっかり確保しながら、週にどのぐらいだろうな、まあ心拍数のその最大心拍 60% ぐらいの 60% 以上の運動を、まあ、10分から20分くらいをだいたい週に3から4週に3から4 3から4でよかったよな、うん、週に3から4やる、それか、いやそれかじゃなくて、それと1日週に1日くらいは心拍数 80% 以上の運動を短時間やる、まあ5分とか10分ぐらいでいいみたいです。だから HIIT を1回やるぐらいでもいいかな、まあ、HIIT やるんだったら 90% 目指したいですけど、死ぬほどしんどいですからね。それだったら8分、あの4分の HIIT じゃなくて8分の HIIT で心拍数80くらいを目指すの方がまだ楽かもしれないよなって思うんですよ。まあ何にせよ、有酸素運動はそんな感じで確保していって、まあ睡眠の状態を見ていこうかなと思います。まあ睡眠の状態見ていこうかなっつってもオーラリング外しちゃったんでどうしようかなと思ってるんですけど、まあ、小さい1個ワンサイズ落としたオーラリングを買い直すか、それかもう感覚だけでやるか、もしくは朝のその心拍変動測定で睡眠が取れてたかどうかっていうのをしっかり見ていくか、実際の睡眠をトラッキングするってなるとオーラリングが一番優れたデバイスみたいなんで、オーラリング買い直すのがベストかも分かんないんですけど、ちょっと今のところね、買ったり売ったりしてるとはいえ、やっぱその差額、多少の手数料と差額でねダメージ食らってるんで、ちょっと最近物買って売ってってやりすぎてるんで、自粛しようかなとか思ってるんで、まあもしかしたらポラールの A370 で測れる程度の睡眠の状態を見るだけでいいかなとも思ってます。あんまそんな正確に測ってもね仕方ないですからね、起きた時に自分がよく寝れてるって思うかどうかの方が大事だみたいな話をねパリオさんが書いてたんで、まあ、それも考えると無理にオーラリング買い直す必要もないかなとか、そんなことを思ったりしております。ということで、ね、めちゃくちゃ長くなっちゃいましたけど、カミカミでしたけど、まあそういうお話でした。まあ、何にせよ、H10 はちょっとめんどくさいんですよ、濡らさなきゃいけないんでめんどくさいんですけど、でも正確性が高いっていうこともあってか分かんないけど、なんかこうやる気になります、運動やる気になるんで、まあこう有酸素運動するのめんどくさいとか、まあ、筋トレもそうですけど運動するのめんどくさいって思ってる人はこういう心拍計をね、まあ、腕時計タイプでもいいですけど何か持っておくとこうやる気につながるんじゃないかなとか、そんなこと思ったりしました。ということで今回はこの辺で、お疲れ様でした。井上伊能でした。